なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。あ、もう。
どうしたんですか？
え？京都もね。
はい。
さすがにね。
はい。
9月過ぎて。
はい。
10月入ると。やっぱ涼しくなるもんですね。
そうですね。特に朝晩。はい、
うん。
かなり。
まあ、合言葉が、涼しくなりましたなぁ。お参り行ったとこのおばあちゃんを言わはりますわ。
はい。
カイザさん、どうですか？
はい。ね、衣替え。
衣替えですわ。
しました。
あ、申し上げましたか？
早いですね。
やっぱり偉いもんでございまして。
はい。
昔から言うんですけども、
はい、
暑さ寒さも、はい、
彼岸まで、
ね、
はい、
でもこの頃はもうちょっと彼岸過ぎてからもちょっと暑かったりなんか、
今年は10日、2週間ずれました。
ずれましたね、でも10月入るとすっかり涼しくて、
そうですね、
はい、もう10月もやってまいりましたんで、
はい、
京都三条ボンズカフェ頑張ってまいりたいと思いますけど、
はい、
はい、私いつもおひょいな杉若でございます
、はい、いつも元気な野沢紀子です。
いつもいつもな新勝です。
あ、いいですね、もう、はい、もう梶田さんの、はい、やっぱりね、多くの世界中のファンの皆さん、
はい、
ね、そして、のずちゃんの、
はい、
根強い、大阪の一円のファンの皆さん、
はい、
ね、大阪一
円地元の
そうですね、今徐々に京都のファンも増えつつあるというお待たせいたしました。今日10月入りましたけど、
はい、
10月のこの番組のテーマもね、もう新しくなりました。
はい、
はい、
今月何かと申しますと、
はい、
はい、
プチ自慢
出た、プチ自慢、
はい、自信のあること、
自信のあること、ちなみに梶田さん何なんですか？
プチ自慢じゃないんですけど、ね、
はい、
ちょっと最近体脂肪系アームクロックというのもらってしまいました。
そんなもらいなあんだ、ほんまもう
気になってしゃないから、
ちょっと測ったらプチ肥満やったん
ですうまいまたそんな、
お上手です。
もうなんかポイントあげるな
ぐんぐんこう、
まあ、ぐんぐん、
ちょっとショックでもないけど、まあ自覚してたんでね。
なるほど、まあ、それはプチ非番ですけど、うん、ちょっとプチ自慢、梶田さんのプチ自慢聞いてみたいよね。
そうですね、うん、
まあ、自慢することの、今日ちょうどうち の, あの本が発売されましてね、週刊孤児を
見る、はいはいはい、この間の、
はいはい、
あのしんちゃんのこの本読んだで、はい、先月ご紹介いたしました、
はい、今日ちょうど発売で、
あら、
今日行ったら本屋並んでました。
まあこれ売り切れます。
そうですね、
みんなバックナンバー求めますね、これほんま、
はい、ね、580円ですから
、
はい、
これはもう
で、カイザさんあったら買ってみて
ください。何冊ぐらいバッともう買い占めたん
ですか、はい、
数百冊そりゃそうですよな、
一応段階も ね,
ね, ねやっぱ
数百ありますもんね。
そうですね、
で、のずちゃんはプチ自慢。
そうですね、プチ自慢といえば、私結構キリンについて詳しいんです。
出た、
動物のキリン。
キリン、
はい、
これこの間レポートをして、レポートじゃないのにたまたま、はい、キリンちゃんの
動物園に
新しい生まれた命名
式、はい、京都市動物園でキリンの赤ちゃんが生まれまして、はいはい、
うん、それを見に行ってた、
見に行ったんですよ、命名式だと聞いて、
はいはい、
これは見に行かないとと、
そこでたまたまニュース取材が来てた、
はい、
はい、関西テレビの
来てて、で夕方ニュースを見ているとなんと私が映ってました
っていう、映ってたという、ちゃんとインタビューに答えてたと、
はい、しっかり
答えてました。しかもそれを見てたやばまた人がいたという、
そうなんですよ、
その見てた人がこの番組のファンであったりなん
かして、そうなんです、
しかもそれをまた録画してたという、
そうなんです、
このタイミングの良さああそうですねということで、
はい、
嫌なこといっぱい言ってますけども、ね、まあ、この番組いろんなコーナーございますんで、
はい、
ね、
はい、
ちょっとそれを紹介するの、まおちょうさん聞いてのコーナーと、
はい、
プチ自慢今月はね、
はい、
なんですけども、宛先ちょっとのずちゃんの方から言うといてください、
は
い、
ボンズカフェの宛先、はい、電話番号は 075-213-6455、 ファックス番号 075-213-6433、 213-6433、メールアドレス bonz@radiocafe.jp、 bonze@radiocafe.jp です。
はい、生放送でやっておりますからね、
はい、
今生で聞いてる方はぜひ
どんどんお待ちしております。
ご投稿よろしくお願いしますということで、
お願いします。
おさりげにこの BGM がかかっておりますけど、
かっちょいいじゃないですか、ね、
聞き覚えのある音楽
いいですね、もう血湧き肉踊るとはこのことです。
お、踊ってますね、踊ってますね
大丈夫かでは、私のもう早速ね、
はい、
行っちゃっていいですか、ね、
はい、
おたけびでございます、
はい、
一発目のおたけびでございますね、
はい、
これどれがどれを誰が言うかって今ややこしになってますので、はいね、私全部言いますわ、
はい
ね
はいはい、
もっと見たいからエリオ王将のまだまだ死ねませんまあ死ねませんというのは、まあ、死ねません死ねへんということじゃなくて、
はい
シネマ映画を選んでみようという、ね、もう奥深いタイトルでございます、
はい、
奥深いかどうかは別に今日はこのマイナーディレクターが私の大好きな
演出を、
ね、スティーブ・マックイーン私のずっとこよなく愛すフェイバリットアクターでございます、
は
い、
アクター
まあ、スティーブ・マックイーン知らないでしょのずちゃん
そうですね今日インターネットで見てきたらあかっこいい方だなっていう
かっこいいというのを越してるわけですよ
そうですか、
まあ、そうなんですね
はい
まあ、今日ね、まあ、実はこのスティーブ・マックイーン私語るのを、まあ、前からこれちょっとこってり語りたいと言っとったんですけど、
はい
まあ、この、 マックイーン の、 この今かかってた声のシーンっていうのは日本の黒澤明監督シーンの侍をベースに、はいジョン・スタージェスっていうね、
はい、
監督が作った映画でこれはもうその頃にもうときめくこれから伸びていくという俳優も含め、
はい
シーンのもう、まあ、今やもう名優の名を残してる、はいユルブリーナに始まりマックイーンに始まり、ね
はい、
チャールズ・ブロンソン・ジェームス・クワンとか、うん、ロスト・ボクホルズとかいろいろ出てたわけなんでございますけど、はいまあ、それはまあ、スティーブ・マックイーンをちょっと語る時には語らなければならない、まあ、映画の一本であるし、まあそして今ちょっとね曲が変わりましたけど、
はい
まあ、いろいろ出てくるわけなんです、
はい、
ね今日はですね、まあ、ちょっとせっかく前田出てくるご配慮もあったので、はい、ちょっとこのあこれブリットというねはい、いろいろ映画はあるんですけども、
はい
まあ僕が好きなのは、まあマックインがその若い時大脱走とか、
はい、
怖いの死人とか、うん、だからテレビシリーズでね今24とか言って、
はい
やってるでしょ、
はい、
知ってますか、
はい、
ケファー・サザーランドがやってる、まあ、ああいうのはもしマックインが若い時やったら多分マックインがやってるんじゃないかと思うんだけど昔拳銃無宿っていうシリーズがありましてね、
はい、
で拳銃無宿っていうのは まさに西部劇なんだけど、うんこのマックインが使ってるこの独特のライフルがありましてね、
はい
単銃でもなくライフルでもなくというちょっと中間の
マックイン仕様
の、ちょっと私もど忘れしましたけど今その拳銃の名前をど忘れしましたんですけど、はいこれがなかなかかっこよくて、
はい、
買い求めたもんですねおもちゃでねあったんですよ私は幼少の折は、はい、
びっくりした本物買ったんか、
はい、本物買ったえらいことになります
どうどうどう
この拳銃無宿シリーズのねマックイーンはもうやっぱり若くて、
はい、
もう いつもなんかちょっと物悲しいそして正義の味方なんですけどね今ね世の中はね DVD というこうまあ何でしょうかリメイクはしませんけど、
はい、
まあフルセットで今拳銃無宿シリーズを売ってるわけなんですこれを私買おうと
はいあまだ買ってないんですか
お金がないんです私は高いんですたくさんあるの で、はい、でもまあまあその DVD で出てるのもまあ皆さんぜひ見ていただきたいと思うんですけども、はい、今日ねマックイーンも語りたかったんですけど、
はい
ちょっと旬なところで、
はい
シネマ戦でついこの間このシネマ戦のコーナーのためにというとなんかあれなんですけども、
はい、
何ぞ言わなあかんかな思って一つは、
はい、
メガネ
気になる映画です
メガネというのを私ちょっと昼間の合間を縫って、
はい、
こそこそと
見に行きましたか
見に行きましたんですけども、はいまあこの監督女性の監督なんですけど、はい、前カモメ食堂っていうね
あ見ました、
はい
はい、
でスタッフ、まあ、キャストもほぼ同じで作ってるのがメガネなんですけど
カ
モメ食堂のぞちゃん見てどう思われましたんですか
そうですねすごいフィンランドでのお話なんですけど、すごい不思議な空気だなっていうので、何回も何回も見たくなるなんか引き込まれる映画でした私は
なるほど、
はい、
やっぱそういう見方もできるんでしょう、
はい、
で私ね実を言いますとねカモメ食堂は見よう見ようと思いながら見ていません
見てください
はいしかしちょっとメガネを見て、
はい、
これはカモメ食堂見ないかんなと
お
思ったわけですね、
はい、
それはなんでかというとねメガネを僕は見て、
はい、
はっきり言って僕の映画という見方が悪いのかいいのか僕はさっぱりわからなかったんですねつまりそのメガネというタイトルと、
はい、
その映画の一つの展開と、
はい、
まあそういうことこだわるわけですよ私の世代の映画好きは、
はい、 関係性があるかないかというのは、はい。
で、それと、そのなんか、今、野田ちゃんが言う、ゆったり流れる、まあ、言うたら映画のこう、
はい、
進行ですよね。まあ、似てるんですけどね。
はい。
僕はですね、ちょっとこう、ああいうての映画も結構見ますよ。
はい。
もちろん、日本の映画のみならずですね。でもね、ちょっと僕には理解できなかったんですね。これはいけないと。
はい。
理解しないいかんのちゃうかな。まあそれ、それ、好き好きですよ。好き好きだけど。
好みが。
はい。
いや、
カイザさん、カモメ食堂ちょっと見ご覧になったそうですけど。
はい。
どうでしたですか。
いや、結構いい感じやなと思ってね。
そうなんですよね。カイザさんは理解ができる。懐深い。
素晴らしい。
理解というか。今、さっきのずちゃんが言った通りかな。空気感がね。
ね、なんか BGM な映画みたいな、そんな感じですかね。
つまり BGV。
はい、 BGV。
あ、僕はね、決してそのアクションとか激しいのがいいとか、
はい、
なんかこうドンパチがいいとか、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。
はい、
それなんなんと見終わった後に何なん
みたいな、
って
おーみたいな、
これ非常にシンプルにそうなんですね。つまりね、同じキャスティング、例えば同じ展開でもね、僕はもう、はい、もうこのどうですかね、この永遠のマンネリ化といいますかね、このワンパターンの、例えば男は辛いよとか昔ね、
はい、
最近ですと、まあ、釣り場、ですね、日誌とか、
はい、
いう、そういうね、もう一つワンパターン化された中 の、
はい、
そのもう偉大なるマンネリというね、
水戸黄門であったり、
うん、それはね、その勝利は何かっていうとね、
はい、
その演ずる俳優の価値だと思ってるわけですよ。
ああ、なるほど、うん、
だからそれはね、その監督がその俳優のその生かし方っていうか、
はい、
そういう点でもしそのゆったりした映画を見た場合、
うん、
キャラ的にはすごくね、面白い人を使ってるわけですよ。
そうですね、
小林さんとかもたいさんとかね、
はい、
でもたいさんなんかすごくいいキャラなんで、
うん、
このシーンでこう来たら次こう来てほしいってこう見るわけよね。
あ、なるほど。
つまりね、小林さとみさんがまあ、ある宿浜田っていう宿に泊まって、
はい、
朝を迎えた時に、
はい、
もう予想してて、まあ、目覚ましとか朝の光がさして、
はい、
彼女が起きましたと、
はい、
起きてハッと驚くんちゃうかなと、やっぱあの驚くわけ、
はい、
なぜ驚くかというと、僕は多分もたいまさこが座ってんやろうなって予想してたら、はい、やっぱりもたいまさこが座ってた、ね、まあ、ここまではね、もたいまさこのキャラをしてた予想するわけやね、
はい、
そうするとその次にもたいまさこのなんか面白キャラが欲しいわけ、
はい、
面白展開が欲しいっていうか、
だからそれ、らしい、
うん、それが狙いじゃないのかもしれんねんけども、せっかくそういうキャスティングの中でやっぱりより生かすとするとね、
はい、
いろんな映画の、まあ、言った見方はあるんやけど、もうそれぞれがこの小林さんのキャラとかもたいさんのキャラとか分かって見てるから、はい、やっぱもう一つ、もう一個来い、もう一個来いって思ってしまうよね。
なるほど。
でもたいさんが作るかき氷のシーンがあるんやけど、
はい、
そのかき氷のシーンがそのまあ、映画の中では結構ポイントなんだよね。でこれオチを言ううんぬんの映画じゃないので、
はい、
その1シーン1シーンを言うても全然構わないと思うんだけど、
はい、
そのかき氷を作るシーンもちょっともたい風に味付けしてんだけど、カメラワークがつまんないね、
うん、
っていうようなことにこだわってくる。
なるほど、
うん、そうするとよりいろんな人が見ても面白い部分を散りばめてると、ああいうアンニュイな映画もちょっとこうゆったり感が同じように味わえるんだけど、
はい、
それはそのどういうかな、僕の中ではせっかくそういうシーン持っていってんのに、あーって、
あー、
まあ、作れ言うたら作れませんでそういうことじゃないわけ、
はい、
だからいろんな人が見てるから、例えばもたいさんのファンが見てると、もたいさんのキャラもっと面白く作ってほしいなと思うんだけど、
なるほど、
それはそのラジオ体操みたいな、まあその、はい、黄昏体操みたいな、なんか何やったかな、そんなのがあるんだけど、
ね、ね、う
ん、そのシーンの中で、
はい、
遠くの方でもったいさんが面白い動きをしているんだけど、
はい、
もったいないと思うよね。それをインサートしてほしい、もうちょっとこう、
なるほど、
いうようなこととかが、例えばその同じシリーズか同じキャスティング、まあ、似たようなキャラクターを使いながらの映画 の、 その、ま、もう偉大なるマンネリズムのね、
はい、
シリーズもあるじゃないですか、いろいろ日本には、
はい、ね、
例えば昔の社長シリーズ、
社長シリーズ
多分わからないと思いますけど、
はい、
東方映画の社長森重久さんで三木のり平さんが出てとかいう、まあそういうことを言い出すとキリがないんだけど、
はい、
つまり もう偉大なるマンネリズムの中には、うん、そこでこう来るでっていうことを予想通りの展開の中でもそれはドッカンドッカン来て、あ、そこ来てくれなというところに来てくれる。そこで社長シリーズで社長が森重久弥さんの社長がね怒ってるところへ、はい、三木紀平課長が現れて、
はい、
今夜もいっぱい行きますかってこのお決まりのセリフがある来るぞ来るぞというのが予想通りでも面白い、はい、これがやっぱりその同じキャスティングで同じパターンで行く場合のこうなんか一つの鉄則だというような気がするよね。だからそういう意味でいくと僕はちょっとすごいゆったりした今時の、はい、まあ、映画の作り方だと言って僕の映画友達といろいろメールでやり取りして教えていただいたんですけど、はい、あれもありだそうなんですけど、そうすると俳優の生かし方を面白くしてくれると皆が同じセリフの数なんですよね大体、はい、でコマ割りとかその前結局シーン割りとかも、もうなんか黄昏るっていうフレーズに やたらこなんか腰をしてるシーンがあるんだけど、はい、映画の中ではそのすごい綺麗な黄昏は出てこないんですね。
ああ、そうなんですね、うん、言葉だけみたいな
まあまあ、そういうことを言っちゃうとその映画の見方はまた違うなんて指摘されそうですけど、
はい、
まあ、僕にしてみたらせっかくそういう、まあ、一つの監督の竹上さんでしたっけ、違ったかな、ね、女性監督の監督さんの、うん、まあ、作り方としてはちょっともう、一押し来てくれると
ちょっと惜しかったなという感じでしょうか、
というのは僕の正直な、
なるほど、
あ、そうそう、荻上さん、
荻上さん、
竹上さんはちょっとうちのライブで会った、
はい、ね、アーティストの方で
今その CD 見てたもん、すみません、荻上さん、
はい、
荻上直子さんね、ですからね、私は、まあ、そういうふうな映画、それとね、もう一つ映画、もう時間ないんで、もう、終わります。はい、終わりますけど、終わりますけど、
はい、
あと一個だけ、これまた来月のためにちょっと前振りとして言っときますけど、はい、最近リメイク多すぎんねん。
ああ。
リメイク多すぎる。で、ここは触ったらあかんでっていう、神の息触んなっていう話ですわ。
ああ。
ね。リメイクが多いっていうのは、それだけね、まあ、言ったら、うん、まあ、クリエイティブな想像力に欠けてんじゃないかなと。やっぱもう一回こう、煮詰めて面白いもの作ってほしいなっていう願いが僕の中にはあるんですけど、
はい、
また続きは
来月、また来月ということで、
次はか絵療所のまだまだ死ねませんのコーナーですいません、でということで2曲目いきますか、はい、
はい、ブルース・スプリングスティーンでボーン・トゥ・ラン、
京都三条
ボンズカフェやんか、
京都三条ボンズカフェ、
京都三条、
京都三条ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ、
ボンズカフェ、
あ、時代劇じゃなくって、
いや、もちろん時代劇ですよ、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
すごいな、ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ、この番組は消防員厚さ総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますね、
はい、
このジングルのね、
はい、
ちょっとフォローしとかなあかんけど、
はい、お願いします、
いっぱい入ってますけどね、
はい、
岡舞ちゃんの声らしき声で、
はい、時代劇、
時代劇なんですじゃないんですよねって言うて、まあ、掛け合いがあったでしょ、はい、あれはなぜ面白いかというと、
はい、
語るなっちゅうねんけど、あれ僕で随分30分近く時代劇を語った後に、
はい、
お構
い
がその質問したんです、
なんでやねん
で僕もそれ必死に語った後だから、そのお構いの質問も聞き流しながら、いや、それは時代劇なんですよって真面目に答えてるそのフレーズなんですよ、
あ、なるほど、
そこはチョイスして、抜粋してるんですけどね、
はい、
これはその前後を聞くととってもおかしい会話なんです、
はい、
一応解説しておきましょう、
ありがとうございました、
はい、ということで、京都三条バンズカフェ、目玉コーナーの時間がやってまいりました、
はい、
まずはおたけびから、今日2回目のおたけび、
はい、
それぞれの人生に学びあり、
学びま
ー
す、
ということで本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました、
本日のゲストは放送作家の町田幸三郎、幸三郎さんです、
よろしくお願いします、こんばんは、
お願いします、
ありがとうございます、よろしくお願いいたします、やった
やった、
なんかテンションがなんかよくわからないです、はい、
もう全くわからない、
どういうふうにどこに乗ってっていいのか、
梶田さんに合わせていただいた
ありがとうございます、
はい、はい、この二人はちょっと
はい、
いつもはねゲストを呼んでらっしゃる方が今日はゲストで出ていただくという、
そうなんです、
企画でございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんな小さいスタジオに、
いやもう放送作家でございます、
そうですよ、もう普段はもう KBS とか、
そうですね、 KBS 京都を中心に、
はい、
はい、
いや、いろんなあの地域 FM なんかもお手伝いさせていただくんですけども、
はい、
はい、だからこのスタジオは、
はい、
そうですね、僕が見たスタジオの中で2番目に狭いですね。
2番目狭いです
か？もっと狭いと思います
。もっと狭いと思いますか？
すごい。
よかった。
こんなとこでするかみたいなのをやりますから、
ね。この並列っていうのはすごいですからね。
は
い、
そうですね。
向き合いが結構ね、ありますけどね。
そうですね。
はい。いやいや、ありがとうございます。今日はお
忙しい
です。今日はね、町田さんに、まあ、放送作家のプロフェッショナルでいらっしゃるので、は
い、
いろんなお話、まあ、その専門的な話もあるんですけど、またいろんなことされてるので、
そうですね。
その面白い話もいっぱい聞かせていただきながら、我々も勉強させていただきたいなと思っております。は
い、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、
まあ、梶田さんとも古いお付き合いだそうでございますけど、
そうですね。
そう古くもない。
そう古くもないですね。
合わせときじゃないですか、
正直な。
ね、正直。
正直すぎますよね。
そう古くは、
そう
新しいこともない。
まあ、新しくもないですね。
ボツボツ。
ね、5年、10年。
もうちょっと。
もうちょっと。
5年と10年の間ぐらい。
そうですね。
はい。7、8年。
きっかけはやっぱりなんか、放送関係なんですか？
あれは何でしたっけね。
まあ別の番組、放送、構成されてる番組の。
はい、のゲストで。
ゲストもあるし。
レギュラーもある。
レギュラーの人が私と親しいと
か、ね。ああ、なるほど。
そうですね。なんかこの方をゲストにみたいな、はい、じゃなかったでしたっけ ね、はい、ね、最初ね。
ああ、そうですか、そうですか、はい。それからのお付き合いでいらっしゃるということで。
ゲストにも出ましたね。
ああ、そうですか。
あ、そうです、そうです。
はい。いやいやいや、そしてまだなんかね、いろいろと、はい、このうちのディレクターとも。
あ、そうなんです。
ね。
はい。はい、仕事が。
仕事絡みで。
たまたま。
はい。ということで、はい、今日はもう、いろいろ聞かなかった。
何でも聞いてください。
まずは、放送作家っていうのは、
はい、
平たく言いますと、まあ、中にはちょっと知らん人もね、まあ、僕らはよく分かってるんですけど、作家さんと放送とかこう絡みを取って、まあ、実際にはどんなことしたんねんって思ってある人も、
そうです ね、大きく言うと、はい、やっぱり2つぐらいパターンに分かれましてね、はいはい、で最初の挨拶から、なんていうんですかね、最後の終わりまで、
はい、
1から10までセリフを書く方と、
はい、
それから単に構成だけ、
はい、
構成作家っていう方と、
は
い、
筋書きみたいな感じ、
はいはいはい、
ポイントだけ、
そうですね、はい、多分短い5分番組の箱門の番組なんかはもう、はい、おはようございますから、はい、ではまた来週みたいなのを全部書くんですよ、
はいはいはい、
そういうパターンが2つあって、
はい、
まあ、僕は両方ともやってたんですけども、
はい、つまり、まあ、進行脚本、
そうですね、脚本、はい、脚本台本っていう方と、はいはいはい、構成作家、
それがすごいんですよね、やっぱり、
ありますね、
構成作家さんとかその放送作家さんは大体その出演されてる、例えばそのまあ言ったら、うん、パーソナリティのキャラも理解して、まあ一応こうお決まり事は入れながらも、ま
あ、ですね、で番組によっても、まあ、この番組がどういう番組かっていうのはあれなんですけども、はい、その形が決まって、例えばワイド番組なんかは、はい、もう最初から最後まで大体流れが決まってて、
はい、
であとはその、でも今日は僕が出させていただいてますけども、ゲストコーナーに誰を入れるのかみたいな、そういう段取りがあるじゃないですか。
なるほど。
でそれはもう毎週毎週変わるんだけども、はい、あとはまあ大体一緒だなみたいな、単にネタだけ変わる場合をやったら、そのネタだけ提供するみたいな形の番組、それで例えば1時間とか2時間とかっていう番組ができますけれども、
はい、
でところがさっき言った箱物のやつだったら、本当にもう一個一個1から10まで書かないと
ダメ
なんで、
はい
は
い
は
い、
それはちょっと結構ハードといえばハードです
ね。なるほどね。
脚本家としての腕が試されるっていうところがありますね。はい、
まあ、僕もちょろちょろと出させていただく中で、
はい、
もうこうここはこれ言わなあかんっていうフレーズから丁寧にもうなんかもう決まり事でね、
はいはいはい、
言わなあかんみたいなのが書いておられる方と、
はい、
まあ、ここ杉若一言とか
そうですそうです、
いうパターンもありますもんね、はい、ここで盛り上がるみたいな、まあ、いろいろありますけど、
大体、ね、まあ、書いてもその通り言わへんと
思ったんからね。これ
もう、そうです。ちょっと分かっていらっしゃる方
も、ね、読む人と読まない人いるんですね。台本読む人と読まない人いて、で、上手い人に限って読まないんですよね。大体流れだけ掴んどいて、あ、大体ここでこんな話でこんな話みたいな形で、で、ここで CM 入って音楽入ってみたいなさえ頭に入れといて、
はい、
あとはもうフリートークなんですよ。逆にそれの方がこう聞いてる方は盛り上がりますよね。
でも名前と全部飛んだりすること
はありますあります、ね、はい。
それは作家としてはちょっと
辛
い
ところじゃん。せっかく辛いところでも、いやでもやっぱり番組が面白ければいいっていうパターンなんで、
うん、
一応あの書くだけ書くんですよ、
はいはいはい、
っていうのがパターン多いですね、とりあえず書くだけ書いて出しとくと、で、ね、
はい、
であの喋る人がどこまでそれを使うかっていうのが勝負ですよ、うん、ううですね、勝負っておかしいですけども、うん、それで使わなくて面白ければそれで OK だけど、喋、はいはい、らなくてつまんなかったらほらやっときゃいいのにみたいな。
なるほど。勉強になります
そういうところがあります
よ、ね。頼むよ。それでですね。だから、あの、世の中には、
はい、
放送作家に、例えば構成作家とかそういうのやりたいと思ってる人が結構やると思うんですよ。
物
書き好きでね。
はいはい、
まあ、それはあの小説の作家の世界もあれば、
はい、
例えばその、そういういろんなタレントさんや、まあ、例えば局アナの人が喋りをこうコントロールしていくのは楽しいですよね、まあ、脚本家としては。だから、まあ、あの、町田さんとしましては、その、もともと放送作家を目指されたわけじゃない。
あ、じゃないです、じゃないです。知らないうちに。これ知らないうちにったらおかしいですけどね。
これまた知らないうちが、はい、そのきっかけは何だったんです
か？もともと僕はその印刷関係のちょっと仕事をちょっとだけやってましたね、はいはい。で、そこでまあ雑誌の、あの芸能雑誌のちょっと仕事をちょっとだけやってて。
はい、
で、その後、まあ、いわゆるコピーライターっていう、
はいはいはい、
チラシの、キャッチコピー考えたりとか。
はいはい、
それとかいろんな、まあ、雑誌の、まあ、コピーライターをしてたんですけども、その時にたまたま放送作家の方がコラムを書いて
は
りましてね、それが僕があの大阪の、まあ、繊維問屋さんのところ の、 あのファッション雑誌やったんですけど、はい、そこのコラムを放送作家の方が書いてらしてて、
はい、
で、まあ、その先生と、まあ、お付き合いするうちに、
はい、
その先生がたまたま放送局の仕事してはったんですよ。で、まあ、ネタ出しっていうんですかね、はい、まあ、その先生はあの月金でずっと番組持ってはったんで、
はいは
い、でいろんなまあアイディアが欲しかったらしくて、で、まあ、こういうこれこれこういうテーマでやるけどなんかちょっとネタ出ししてくれへんかみたいな、で、まあ、やらせてもらえますみたいな、でやって結局一本も使ってもらわれへんかったですけど、
でも書くことができ
た。今から考えると全然違うことを考え、あの書いててね。今だから分かるんですけど、
はいはいはい。
で、まあそういうネタを出してくれたんで、まあまあ、ありがとう言うて、この間、いろいろ役に立ったわとか言う、うん、ベンチャー言われながら、ほんまは何の役に立ってなかったんですけど、その時にまあちょっと飲みに行こうかって言われて、
はい、
飲みに行った先で、その番組のディレクターと知り合いになって、
はい、
で、名刺交換だけして、
はい、
で、それはそれで終わったんですけども、それから1年後か、2年後ぐらいですかね、
はい、
たまたま電話来て今何やってんのとか言われて、でたまたま僕その時コピーライターを辞めてフリーでコピーライターしてるんですよ。あ、会社辞めてフリーでコピーライターしてるんですけど、
はい、
ほなちょっと番組こんなんあるけど手伝ってくれへんって言われて、なんですか言ってたら、なんかまあこういう構成台本っぽい台本だったんですけど、まあ一応その脚本っぽいところがあったんですけど、教えるからもうやって言われて、
ほ
ら、はい、あ、わかります、あ、やります言って、仕事がなかったもんで、でそっからですわ、
はい、なんかやっぱそれはあの関わったそのちょっとこの気の利いた脚本だったんですかね、はい、やっぱりね、
いやそうでもないような気はするんですけどね、
それはあのきっかけはね、やっぱり人の出会いでいら
っしゃる、ね、あ、出会いですね、はい、でしょうし、本当にもう
その方スタートしながらもね。
そっからです、はい、
でもこれがと、まあ、言うたらつまんないもん書いてたらもう今回お疲れみたいな、
ね、
な可能性だってあるわけですから、
うん、そうですね、多分、まあ、
そうだったかもしれない。それはやっぱ常にこのコピーライターされてる頃からやっぱこう物の視点とか感性がやっぱりこう、うん、やっぱりね、知らん間に面白く鍛えられてたんでしょうね、こう物書きとしての、
そういう部分があったのかもしれないけどね、
と思いますよ、それはやっぱり。
でも真面目にねやってたっていう部分は
あ
るんですよ。だから締め切りとかあるじゃないですか、
はい、
で締め切りをそれあの過ぎちゃったらもう全然意味ないじゃないですか、はいはいはい、それだけは思って、言い悪いは別として、
うん、やっぱりね、僕もねちょっとあのプチ自慢、今月のテーマ、
はい、どうぞ、
はい、コピーライター、
はい、
どこがやねでもコピーライターされてたりちょっと、
はい、
まあ、印刷とかデザイン関係されてたっていうことは常に物事にこうね視点を、新しいも観察力とか、そういうものはやっぱりこう常に意識高めとかへんか
ったですね、
そこがブタッと止まってるようじゃ、
はい、
あかんでしょ、もうやっぱ同じ瓶一本見んのでも、
はい、
やっぱそこから裏から全部見ながら ちょっと1ヶ月前とマイナーチェンジしてるなって気づかんと。
ね。そういうことですね。
ね。は
い、
それを自分で自分の言葉でどう表現するかっていうのことを自分の中でにんまりしちゃったりなんかするわけだ。こんな震えていける俺。俺才能あるって酔っちゃったりするわけだからね。
それは一番重要ですね。ね、自分に酔う。
そうそう、
はい。自分を褒める人はあまりいないですから。そう、褒めてくれないですけど、この世界は。
もう褒め倒す。
俺はすごいと思わないとダメですね。
だからね。まあそれはやっぱり、その、実際のこう一本の脚本というか構成を書かれた時にかなり光るものがあったんちゃいますかね。
いやそんなことはないと思います。あの頃って割となんかその番組を作るその人たちが少なかった時期やったと思うんですよ。もうだいぶ前の話なんですけども、で、はい、で今は割とプロダクションがその番組を作ってるっていう番組多いんですよ、はいはいはい、あのうもうライターから喋り手からその技術屋さんから、はい、もうみんなこれまとめていくらみたいな下請けたらちょっとあれですけども、
はいはい、
そういうところにこう丸投げして、うん、で合理化するっていうのがあの今のラジオ局とかテレビ局の大きな作り方なんですけど、
は
い
そうですね、
はい、僕らがやってた頃は本当にディレクターがもうそのニュース読んだりとか、はいはい、でライターと二人きりで必死になって原稿書いたりとかっていう時代だったんですね。
なるほど、
はい、まだその古き良きラジオとか その作り方っていうか生かされた頃だったんで、だから僕らもそのなんかもう徹夜しようが何しようがいい番組作ろうみたいなところで、
あ、なるほどね、
ディレクターさんとかプロデューサー の,、はい、あの方もみんな本当にね楽しかったですよ
ね、
はいはい
はい、その作り手としてはね、ほんまにもうこうもう我々って僕別にあの芸能人ちゃうねんけど、こういうまあ喋るが表に立つ側は、
はい、
あのもうまあ言うたらあのまあその人のキャラクターも必要やけど、その町田さんとかその、
はい、
それまでの下準備していただいてる方々のおかげでできるわけですからね。
そうですね。
これはそのスタジオのねあのサブとかでねこうちょっとこう眺めてはるあの人誰でんのでこうディレクターとかに聞いたら、
はい、
あの人作家さんやってあすいませんみたいなこれええねん毎週聞いたらあの人誰かなっていうたまにあります
わ。あ、ありますね。ね、僕らはだから放送が始まっちゃうともう用がないんです。それまでにどれだけネタ仕込んでどれだけ楽しい構成にするかっていうのが問題なんで、 あんまり始まって問題が起こったらもうそれこそ大変ですよね。
そうですよね。
え、これどうなってんのみたいなことになったら大変なん で、うん、でそれまでの苦労がね、 そこでいかにその出演者の皆さんが素晴らしい番組してくれるかっていうところがありますよね。
ね、
でもこの番組はなんかすごく手作り感があっていいですよね。なんか
もうね、もう梶田さんの一言でこの番組は閉まるん
ですよ。手作りすぎてね、
はい、手作りすぎてい
や
いいとこです。
それでは町田さんのね、
はい、
まあ、そういうまあやっぱりいろいろこう感性をお持ちですので、まあいろんなこと面白いことを取り組んであるんですけど、面白いと言ったんですけども、
はい、
その辺ちょっと一曲挟ましていただいて、
はい、
後半でお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キャロルキングで You Got Friend。本日のゲストは放送作家の町田幸三郎さんです。
はい、ということでね、うん、もう本当にねもうまた一緒になんか一緒に仕事したいなと思うんですけどね、そんな甘ったるってことは言いません、はい、言いませんけど
言ってます
けどでもねやっぱりあの喋る仕事ですやん、私たちも
言っとかないかんって、
あ、いや、
はい、また本当にぜひ一緒と
思いませんか、梶田さん。
え、
ご法話したら出るでしょ。
もう法話で結構でございます。
いや、言うたはります。もうね、もうほんま、
もうラジオ
今日発売ですね、法姉さん、はい、
はい、
でもね、そのまあいろんなことやってはんねんけど、
町田さん、
ね、町田さんがね、そのこの日本笑い学会という、
はい、
これは何ですかとちょっとまあストレートに聞きますけど、
はい、
まあはあ、お医者さんだとか、
ね、
弁護士さんだとか、
はい、
あの学校の先生だとか、
ね、
看護婦さんだとか、もういろんな
方
がその笑いっていうものに、
うん、
例えばその笑いの効果、最近その笑うことによってなんか、
はい、
あのストレス解消したりとか、病気治ったりとかっていうようなあのことを言われてるんですけども、
そうですね、
その笑いに注目してみんないろんなそのジャンルからそのあの笑いの効果について考えようっていうのが日本笑い学会の一つの大きなテーマで、
これはしかしなんかこうどういうんでしょうか、 ね、うん、どういうふうに参加していいのかなっていう。
そうですね、
もう誰あの普通の学生さんとか、それか主婦の方とか、はい、あの全国で1000人ぐらい会員さんがいるんですけども、
なんか送料も書いてありますな。
あ、はい、いろんな方いらっしゃいます、ね、はい、
弁護士さんからお医者さんから、
はい、ですから、まあ、笑いに興味があれば、うん、どなたでも参加できる。
これ1年にこう1回ぐらいなんか大きいイベントがあるんですか。
あ、総会と研究発表会っていうのがありまして
研究発表会、はい、
それはまたそれがまた笑いですね結構
、
まあ、でも真面目に
もう真面目な人は真面目なんですよ、ね、はい、笑いの例えば脳に与える影響がどうだとか、ね、
治療に効果があったと か,
とかそういうことです、
ね、あ、そういうこと、最近はね、それはよく言いますわね。カイザさんも入ったんですかこれから。
あ、知ってましたけどまだ入ってません存在は知ってました。
あ、そうですか。これは本当にもう、設立して何年になるんですか。
ね、94年なんですよできたのが、はい、
13年、
はい、
すごいな。でこれなんかあのオープン講座の開催とか、
あ、毎月1回、はい、そういう笑いをテーマにした講座をやってますし、うん、年に何回かその研究発表みたいな形 の、 あの、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、
ね、はいはいはい、これ笑、はい、やっぱ笑いは大事ですよね。
そうですね、
ね、
はい、
これある師匠、ある師匠って誰やねあの僕らの盆栽の世界の、はい、先輩ですけどね、笑いすぎてると怒られる人がいるんですよね。
笑いすぎると怒られる、はい、
特にあの修行道場では笑うと怒られるんですよ。
うん、やっぱり場所が悪いんですかね、そこで笑っちゃいけない。
まあ、 あの高笑いはいかんとかもう決、ま、はい、もう約束事でありましてね。だから笑わない生活をしてるわけですよね。
うーん、
もうこれどうかなってあ、修行しながら思ってたんですけど ね、
我慢しないといけないんですね、
うん、そうなんですよ。布団潜って笑うんですよ夜まで辛抱してで、まあ、それはつまりそのあの、まあ、理屈はあるんですけどね。
うん、
集中することとその、はい、自我の発散ということを否定するので、
あ、
なるほどね、大笑いすることはその自我の発散だとい う、 う、ね、いうことなんですよ。で自我を捨てろと、捨てられへんちゅうねっていうことなんですけど、でもまあ僕はね、はい、あの法話でもね、お坊さんの法話で緊張させたまま1時間喋る人いるんやけど、
はい、
やっぱあの 笑いも散りばめるとね、集中力も違うし、
そうですね、
ね、
はい、
あの梶田さんのご法話を聞くように、ためになり笑えて、
はい、
涙もあって、ね、そういうお話ができなければね、梶田さん、
もう寝ときます
梶田さんさりげなくなんかギャグを、ね、
そ
う挟んでるかしら、
いいな、そんな味持ってて、ね、ほんまに何言う褒め合う番組じゃないですか梶田さんもたまにここ褒めんので、
ね、褒めてますよ、
ありがとうございますそしてこの笑い学会は、まあ、そして、まあ、真面目に取り組む、
はい、
でたまたまあの来年なんですけども、来年の7月の14日土曜日と15日の日曜日の2日間なんですけども、
はい、
あの京都外国語大学で総会と研究発表会がありますので、
はい、
これがちょっと、はい、来年ですか、もう
来年なんですよ、
決まってますね、
はい、来年のその、ちょうどまあ祇園祭の前ですけども、
はいはいはいはい、
まあ、詳しいことはまたそのホームページで日本笑い学会って検索していただければ。
あ、そうですか、
はい、
日本笑い学会、
さすが事務局は大阪ですよね、
はい、あ、大阪です、
大阪ですか、はい、
笑いの
やっぱり ね、そして、まあ、そのようなまた笑い学会のね、
はい、
サイトを見ていただきまして、そして、この近々なんでございますけど10月今月、うん、
美味しい催し、
美味しい催し、はい、これが名付けましてといいますか、インターナショナルビールサミット大阪2007、
2007、
はい、地球の美味しいビールを飲もうという、
地球の美味しい、
すごいもんでございますね、
地球規模ですから、
はい、地球規模で、しかもこれ NPO 法人インターナショナルビール&ワインサミット協会、
そうなんです、
素晴らしい、この
素晴らしいですね、
ここの副理事長されてるという、
素晴らしい
しかもこれ今年で13回目、
はい、
これもまた13年、
まあ、12年目なんですけども、まああの 第1回第2回が同じ年に実は開催してまして、はいはいはい
はい、これはまあ、はい、もうそのままですか、地球の各国のビールが、
そうですそうです、
飲むイベント、
はい、 飲んでいただきます。
すごい。これね、ものすごい酒飲みの人が、この情報したらどうしますの？
ああ、ま、いいです、来てください。はい。いろいろ、ビールって本当に世界各国いろんなビールが出てるんですよね。はい、で、はい、まあ、日本の場合には割とその4大メーカー、はい、まあ、5大メーカーがありまして、で、大体まあ同じような味の、うん、同じようなビールなんですよね。
はいはい、
まあ、最近ちょっといろんなその味の濃さが、いろいろどうのこうの、ホップがどうだ、大麦がどうだ、みたいなのがありますけども。世界に行ったらもうとんでもなく種類がありますから。はい。だからそのいろんなその美味しさなりを、まあもちろんそのビールを美味しいって飲んでいただければ結構なんですけども、はい、プラスアルファでそれぞれにその文化があるんで、ビール文化が。
ビール文化。
楽しみ方、はい。それとまたそこに美味しいそのつまみがあったりなんかして。
なるほど。
ドイツビールにはこれだとか、ベルギーにはこれだとか。
はいはい。
イギリスのビールにはこれだみたいな、そういういろんなその飲み物食べ物、
はい、
でまたそれだけだと面白くないじゃないですか。やっぱりそこで踊りがあったり歌があったり、
イベントがいろいろ催し物があって、ね、
で友達がいて、それで飲んだらもうさらに美味しくなるじゃないですか。
いや、そこ動きたくなくなるじゃないですか。
そうです。ずっと痛くなります ね。
そういういかに美味しくビールを世界のビールを美味しく飲めるかっていうことを考えてやってる番組じゃないや、イベントなんです
。さすが番組
一つの番組。
これメイン会場が新梅田、
そうなんです、
ワンダースクエア、
はい、
梅田スカイビルの、
梅田スカイビルって空中庭園のあるところがあるんですけども、はいはい、ツインタワーみたいな感じのところですけど、
はい、
そこの下の部分が公開空地になってまして、
はいはい、
そこの部分にこう屋台といいますか、ができまして、
10月の12、13、14、
そうです、金土日で、
これね、はい、お昼の12時から夜の10時までなんですけど、
そうなんです、
これ1日いる人がおるんちゃいます
ね。
ねえ、
いますいます。
しかも3日ベロンベロン
毎日
エブリデ
イ、ね、肝臓フル活動ですよ。
これはあれですか、うん、オクトーバーフェストを意識されて
ある程度、まあ意識はしてるんですけども、うん、オクトーバーフェストの場合にはまたちょっとまた雰囲気が違うんですよね。まあ、ね、あそこもなんか大きいビールメーカーが行く、
10月にぶつけてるっていうのはなんか、ね、はい、
あるんですか。
ドイツには世界最大のビール祭りが10月に
それにかけてる、
うん、どうも対抗してるんじゃないかと。
なるほど。
まあ、最初の時にね、その、はい、このイベント始める時に、はい、一番力になってくれたのがドイツ領事館なんです、実は。
なるほど。
まあ、神戸 の、 地震がありましたけども、はい、で神戸にもともと領事館があったやつが大阪のここのスカイビルに来たんです、実は。ドイツ領事館が、でそのドイツ領事館の方と僕らがまあ一緒に、はい、なって、で、はい、まあ、関西にはたくさん大阪に各国の領事館があるんですね、外国の、
はいはいはい、
その領事館の皆さんがまた仲良くって、関西領事団っていう仲間を作ってて、はいはい、でその人たちが皆さん協力してくれるイベントなんです。
そうか、面白いこと。
これドイツだけでも10種類ぐらいあるんですか。
そうなんです、まあ、これは本当に
部、ね、
一部なんですけれども、もう本当にいろんな
ドイツだけでも数十種類が、
種類が多いでしょうね、ドイツだとね。
全部飲んでたら大変です、
ね、大変なことですね。
町ごとにありますからね、町ごとというか町内ごとにやったりなんかしますから。
ちょっとこれね、行きたいな
ぜひ。入場無料なんで、
ね、
本当にその例えば踊りとかベリーダンスだとかバリ舞踊だとか、
はい、
いろんな博多祇園太鼓も来ますしね、呼んでますんで、はい、それも無料で見れるんです。
素晴らしい、
は
い、
だからビール飲めないよっていう方はソフトドリンクなんかもありますし、
でも各国の方もやっぱこれみんなそのブースに、
このイベントはね、外国の方がすごく多いんですよ。
あ、やっぱり
これだけ大阪に、まあ、関西に外国の方いるんだなぐらいたくさんいますんで。
なるほどなるほど、
はい、
面白いね、
外国の方と仲良くなりたいなと思えばまた来ていただければ楽しめるイベントですね。
ビアドリンカーですね。
ビアドリンカー。
いや、これまあいろんなことやってはんでね、今日は もう全部お聞きできないぐらいなんで思いますけども、はい、これはまた一回第2回で。
あ、もう
そうですね。
ね、
もう
他のイベントもいろいろご紹介したいんですけど、
ね。はい。
それからこの番組の町田 コーナーを作って。
そうですね。は
い。いつでも読んでいただければ、ね、
お越しいただきたいなと思うぐらい。
はい。
参上いたしますんで。
すいません、お忙しい中、はい、お越しいただきま
して。いやいや、もうありがとうございました。
まあ、僕もちょっとこのビールサミット、
はい、
時間
とか。ぜひ、はい、本部にずっと詰めておりますので、
はい。
着物のことも聞きたかったすいません。
はい。
ナイルちゃんによろしく。何のこと。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 本日のゲストは放送作家の町田幸三郎さんでした。
ありがとうございました。
また飲みましょう。
はい、また飲みましょう。
ありがとうございました。
ということでね。
はい。
もう、あなた、今日はノズルちゃんの、ノズルちゃんじゃない。
ノズの、ノズルズルズル。
前一曲いきますけどね。
はい、街歩きの前に。
前に一発いきたいと思いますけど、
はいはい。はい。それではお聞きください。はい、ジェームス・ブラウンで、リブ・イン・アメリカ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は昭和八重洲本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、
ということでもう今日はね、
はい、
忙しくございます。
はい、
生放送のすごいところ、
はい
はい、ノズルズルズル街歩きのコーナーがやってまいりました。今日は何でございますか。
は
い、
今日はですね、はい、私はこう毎回こう、うん、京都の街中を歩いて、
街中を歩いてい
ろいろ紹介をしてるわけですが、本日はなんと世界中をぐるぐる回っていらっしゃる方に来ていただきました。はい、それではご紹介します、はい、パンゲアの森由美子さんです。
森由美子さん、こんばんは。
こんばんは。
パンゲアでなんですか。
はい、パンゲアとはそもそもどんな団体なんでしょうか。
パンゲアっていう意味はですね、
はい、
今、まあ、世界が大きな大陸にいくつか分かれてる、いくつの大陸に分かれてますけれども、はい、それが昔一つの大きな大陸だったことがあって、
はい、
その名前をパンゲアと言います。
パンゲアと
言
うん
ですか。はい。で、私たちの団体はその名前にちなんでつけたんですけれども、
はいはい、
その名前の通りに、
はい、
まるでまあ一つの大陸にいるように、
はい、
言葉や距離や文化の壁を越え、
はい、
越えて、
はい、
子供たちが、つながりを感じられるような環境を作りたいというふうに思って、活動している団体です。
またこれは壮大なるもんでございまして、ね、
はい、じゃあ世界を舞台に子どもたちと接しているということで、
うん、はい、そうです。
ねえ、
もう
森さん理事長、
はい、
代表でいらっしゃるんですよね。
はい、
もう本当にこう世界中渡り歩いてこられて、
うん、
ちょうど日本に帰ってはったんです。
先週帰ってできたところですね。
はい、
まあ、どこからでしたんですか。
今回は、
はい、
アフリカのケニアの方に最初行ってですね、
はい、
で今まで
もマサイ族、
はい、ナイロビだったんですけども、
はい、
で今までもずっとナイロビでは活動してきたんですが、
はい、
今度ですね、実は1月から、ケニアのキスムという、ビクトリア湖のそば の、 地域がありまして、
はい、
そこでユネスコと組んでですね、コミュニティセンターがあるんですけれども、
はい、
そこで活動を始めることになりまして、
はい、
でそのセンターの開所の、まあ、セレモニーだとか、
はい、
あと、まあ、実際にその、場所を見せていただいて、うん、現地の方々とお話をしてきました。
へー、すごいことしてはりますね。
いえいえ
いや僕ねもう本当に勉強になりますわ、はい、頭下がりましたもん本当に。これなあのきっかけは何やったんですか。
きっかけはですね、はい、9月11日 の、 テロがニューヨークであった時に、はい、ちょうど私と一緒に、まあ、創立して始めた高崎というのがいるんですけれども、はい、2人ともボストンの、まあ、MIT の方に客員研究員で行っておりまして、はい、でその時に私おもちゃの開発の仕事もしていたんですけれども、はい、それでですねちょうど落ちた飛行機に予約を実は入れていて、で3日前にですねちょっと打ち合わせが2日間どうしてもずれてしまうから、はい、予定をずらしてくれと言われて、はい、いやいやですね実は落ちた飛行機を3日前に、まあ、キャンセルをして助かったっていうことが一つのきっかけでした。
それにしたってそれをきっかけにして、うん、この活動に入られたというのは、
ね、
むしろなんかまあ言ったらもっとこうネガティブになりそうですけどね、ちょっと怖くてというか、
いやもう
むしろポジティブにこうなんか、
なぜまあああいうことが起きたのかとかっていうこともそうですし、その後まあアメリカでこういろんな方と話をしたり、こういったラジオ局ですね、そういったものを聞いてた時に、まあそのアメリカのちょうど真ん中辺をですね車で運転していた時に、やっぱりそのアラブの人たちってわからないよねとか、あと外国人を全部排除すべきだっていうような発言がラジオから聞こえてきたのを聞いてすごくやっぱりショック で、 であのこと自体もショックなんですけれども、そういった人たちと交流がないがゆえに、まあ、そのステレオタイプっていうんですか、そういうことをしてしまうっていうことがありがちなんではないのかなと。で、まあ、やっぱり自分がもしかしたら、まあ、もうその時に乗ってたら今ここにはいないと思うんですけども、そう思った時に何か自分がやっぱりできることあるんじゃないかしらということで始めました。
ここにこのパンギアネットとかパンギア活動にね、
はい、
入られたっていうところらへんがまたね、これはもうちょっと今日時間足りないですね、これ
本当にじっくりゆっくり来ていただきたいですね、はい、本当に
いやね、私は 9.11 もちょっと物申したいところもあるわけですよね、
はい、
大体にして、でもそれも語り出すとキリがないのですけれども、まあ、いずれにしてもその起きた現象からスタートして、
はい、
そのこういうパンギアの構想に入り、
はい、
というか活動に入られ、
はい、
今もこう継続されてるっていうことはすごいなと、ね、もうシンプルに私は思うわけですけど、どうですかその、まあ、世界中回られてその今活動的にこう実感をつかんでこられてるっていうか、
ようやく、うん、この活動をいろんなところで展開していくための基礎になるものができまして、
はい、
で今は私とか、技術の方は高崎が、
はい、
行ってですね、どういうふうにやるかっていうのを指導しているんですけれども、はい、今後その今までやって作ってきたマニュアルとかそういったもので、うん、もういろんなところで同時展開していけるような形がやっと整ってきました。だからもう、今ここの京都にですね、はい、実は開発センターを去年持ってきまして、
はい、
全てのパンゲアの開発はここでやっているんですけれども、
は
い、
なるほど。これはもう毎月、
はい、それで、開発センターでその何をするかっていう世界中のものを京都で作りながら、
はい、
小学校3年生から中学校3年生までの子どもたちに実際に古今からすまでですね、
はい、
集まってもらって、うん、使ってもらってですね、
はい、
ここでもうまさに作っている場 でこの活動をぜひ、まあ、皆さんに京都の方々に知っていただいて、
なるほど、
参加していただければなと思って今日
来ました。はい、これは
ぜひ参加して、
ね、
絵文字で会話をする、
はい、
はい、
ですから英語主体ではなくてですね、
はい、
どこの国の言葉にも素晴らしいところはあるし、
はい、
だからこの言葉を喋れないとコミュニケーションできないようじゃなくてですね、はい、どんな国の子どもたちにも語りかけができるっていうことで作ったものが絵文字です。で子どもたち自身も自分たちでも作っていきますし、
はい、
いやもう本当にもう頭下がりますわ。
いえ。
いやもうまたちょっとね、もうちょっと時間ある時に聞いていただきまして、
ね、
はい、
ゆっくりお話ね、させていただければと。また協力できることも、いろんなイベントも、ね、
よろしくお願いします。
したいと思います。
はい、ありがとうございます。
ぜひ、まあ今やってはるのは毎週、毎月第2土曜日と第4土曜日、
はい、
2時から5時までは小学校3年から中学校3年まで、
はい、
ここからすまで、 まあ、絵文字とかいろんなことで交流ができるという、
はいね、はい、韓国と、うん、オーストリア、こういった子どもたちと実際にウェブカメラでですね、はい、一緒に同時に3カ国今度11月に遊ぶことになってます。
11月、
まあ、そんなに思いつきましたな。
本当に
もともとおもちゃの開発やってましたので、
締めていただきました。
はい、
今日はありがとうございました。またぜひゆっくり
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
パンゲアの森由美子さんでした。ありがとうございました。
ということで、のずちゃん、
はい、
まあ、あなた、すごいものを発見してきましたね。
はい、前田さん、ディレクターの前田さんに、はい、
暴露しなくても
導いていただいて、はい、正直に、
ね、もっとも、
はい、熱く語るのがお嬢のいいとこやからね。
いやいや、僕はもう熱く語ってね、はい、倒れることありますね。
すごい。
それでもね、はい、もう本当にね、
何でも語りたい。
いやー、もうすごいなと。もう前田さんも、
パンゲア、
パンゲアという言葉も今日勉強になりましたし、
はい、パンゲア、
はい、
言葉の壁、ね、言葉関係なくいろんな世界の人と喋れると思ったら面白いですね。
ここ大ですかね、宮古子ども土曜塾っていうね。
え、あ、これは京都市がやってる、
いろいろやってるみたいで、
この土曜塾、これ、うん、私も読んだことあるんですけど、
はい、
これ一応こうパンギャーさんも参画してるっていうことですよね。また
そうです
ね、タイアップ企画みたいな、
タイアップというか、うん、この土曜塾として認めてる、
認めてもらった
京都市が。
なるほど、
認めてるかちゃん、
素晴らしい、
素晴らしいですね。すごく
面白そうです。すごい人がよくやりますな。
はい、いろんな人が、
反省の毎日ですわ、ほんま
そんなそんない
や、ほんまもう、わてらあきまへん、本当に頑張らあきま
へん。頑張ります。
ということでね、
はい、
私のプチ自慢はちょっと聞くしないかな、
は
い、
ずっとさっきから気になってたんですよ。
気になってましたか。
はい、プチ自慢どうぞ。
私こう見えましても、
はい、
テニスがうまい。
あ、なんか中学校か高校の時にされてたっていう。
あ、もうすごいもんですよ、
はい、
これを自慢するんだったら終わりやって言いながら後輩を指導してきたのに、
はい、
もう今や自慢バンバン
テニスうまいでと。
もうね、これ自分で語ったら終わりです。
いやいや、
いやいや、本当に
ちょっとお嬢もプチ暇になってきたからね。
プチ、もうプチ暇違うぞ。僕もごめんなさいの気膨れ状態。でもまあちょっと、まあ、運動不足は確かにありますので、
はい、頑張ります。テニスで
今月はね、もう本当に、まあ、地元秋祭りもあったりしまして、
はい、
そういうこともまた告知したいなと思っておりますけど、
はい、
あっという間の1時間でございました。
はい、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
はい、もうね、梶田さん、これがまた紅葉シーズンで、
紅葉、ね、ちょっとまだ早いです、ね、
ちょっと早いですけど、はい、でもみんなもう来てますね。もう
そうですね、もう結構観光客の方増えてきましたね。
10月ね、
一回野外放送のしてみたいですね。
楽しそうですね。
10月のいい季節にということで、
はい、
京都三条坊主カフェ、杉若でした。
野沢明子でした。
新潮でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。